Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日はボーダレスアートミュージアムノマで現在開催中の展覧会、キュレーター公募企画展、大いなる日常のオープニングイベントの様子を、お届けします。2週にわたってお届けしてますが、今回が後編になります。まずこの展覧会なんですけども、人や動物、植物、機械など性質の異なる主体の共同による様々な表現を通じて、表現の始まりやそこにある他者との関係性の形を改めて見つめることをテーマに、国内外7組の作家の作品が展示されています。またノマではこれまでアートディレクターの畑芳子さんをはじめ、ノマの学芸員が企画する展覧会が多かったんですけども、今回はキュレーターを公募して、そこでデザインを軸に表現と社会の関係性を様々な方法で提示されている田中美幸さんがこの展覧会を担当することになりました。今日はですね、先週に引き続き2月18日に近江八幡市の周遊館にて開催されたオープニングトークの様子をお届けするわけなんですけども、先週はね、田中美幸さんの、これまでの活動から、今回の展覧会に至る、流れを お話ししていただきましたけども、今回後編では具体的な、出展作家の作品の解説とともに、今回ボーダレスアートミュージアムノマというこのボーダレスという、コンセプトにも言及されてですね、なぜ田中さんが今回の展覧会の、キュレーターを、やろうというふうに、考えたのかという背景もさらに丁寧に、語られているかと思います。それではどうぞお楽しみに。
これまで少しお話ししたように、その障害っていうものをこう何か足りないとか欠けてるとかっていうことではなくて、新しい発想として考えられないかっていうことがまず根底にあるのと同時に、今まで あのプロジェクトをご紹介した理由としては、私はあまりそのいわゆるファインアートだったり、アート業界だったりっていうものにあまり興味がなく活動をしてきました。どちらかというと、そこに至るまでの完成されていない中にある面白さだったり、そこの整いすぎていないことにある表現というか、そういうことに興味を持ってやってきたので、そこがすごく強く影響しているんじゃないかなと思ったこともあって、過去のものを紹介させていただきました。で、今回はどういうものがあるかっていうことからすいません説明させていただきます。で、全体のテーマとしては、先ほど少しお話ししたように、その表現者の主体そのものは作品を作るっていう意識だったり、作家であるっていう意識がない主体に対して、他の人が働きかけたりとか発見したりっていうことによって作品化されているものを扱いたいと思いました。で、それは主体がどうっていうよりは、どちらかというとその働きかける側に、自分を重ねている部分はあるんですけれども、その働きかける側がその主体にどう創造性を見出すかというか、そこがすごく作家性を左右している部分でもあると思っていて、それが危ういところでもあり面白いところでもあると思っています。それをいわゆる障害の有無っていうことで切るのではなくて、その主体そのものは人であったり動物であったり植物であったり、機械であったり、なるべくいろんなメディアを主体として考えたいと思いました。で、それは私が展覧会というものを、その 社会と置き換えて考えたいと思っているということもありますし、なるべくそのいろんなメディアを入れることで日常に帰った時に自分と重ねて考えるシーンが増えるといいなという思いもあります。なのでちょっとメディアはかなり様々です。で、最初に、1階にまず3つ作品があるんですけれども、トーマス・リバティニーさんにハニカムベースという作品を出展していただきました。で、これはちょっと本人から詳しくご説明いただけると思うんですけれども、これは蜂の持っている群知能という、一匹の蜂では完璧な知能は持ってないんですけれども、群になると、一つの生命体のように賢い、ある意味こう指示系統がなくても有機的に動いてある機能を果たすことができるっていう蜂の性質を利用して作られた花瓶です。でこれは作り方なんかはまた詳細を追ってご説明いただきますが、最初に思いついた作品の中の一つはこれで、MoMA なんかで展示されていたりするんですけれども、コレクションされていたりする作品なんですけれども、彼がそのデザインをバックグラウンドにしながら、その蜂っていう予測不可能な生き物をその制作プロセスに取り込んで、それを花瓶っていう機能を持たせる、かつその花の蜜を吸ってその蜂の巣を作る、蜂がまた循環して花を入れるものを作るっていう、そういう考え方自体が面白いなと思って、今回展示作品として最初に見ていただくことにしました。で、次が猪俣さんの作品です。で彼女は動物との共同作業というのを自分のプロフィールにも入れるほど、その生き物っていうものをかなり制作のプロセスに取り込んでいます。でいわゆるその最近バイオアートっていうものがよく聞かれたりしますが、そのバイオアートっていうものの中には、例えばこうカーネーションの色を遺伝子を変換して青くするとか、そういう生き物の在り方そのものを変えるものもあるんですけれども、彼女の場合はどちらかというと生き物の性質はそのままに、自分の姿をそこに見立てて、その生き物にの習性を生かしながら作品を作るっていう作風の人です。でこれはミノムシがミノを作るっていう習性を利用して、この右側の人が着ている洋服を切り刻んだものをミノムシの周りにこう巻いておいて、でそれをミノムシが枯葉の代わりに巻いていくっていうものです。でこれもかなりこれは展示されている作品の中でも作家の姿勢というか、作家の好みだったり、いわゆる作家性というものが強く出ているので、これが本当にミノムシの作品なのか、一体生き物との本当に共同なのかっていう議論はいろいろあるとは思っていて、それも含めて展示させていただきました。で、もう一つ奥にあるのが、鹿児島の菖蒲学園という知的障害を持った人が暮らす施設で活動されている吉本敦さんという方の作品です。で吉本さんは糸にものすごいこだわりがあって、玉結びをひたすら繰り返して布にそれを縫い付けて、作品を作っているというか、こういう行為をしています。であまりにこう大きい布に作るので、もっと大きい布に作ってもらいたいっていう職員の人の思いもあって、広い作業場を挙げたそうです。でそうすると途端にやらなくなってしまって、で結局今作ってるのはこういう小さいパーツをひたすら作っています。で結局これはこんなこと言うのはあれです、こっちの方が売りやすいし、多分作品として分かりやすいし綺麗だって思う人は多いと思うんです。でただ、大きい環境を与えたことで、ちょっと展示見ていただくのが一番いいんですけれども、すごくもう一つの世界を吉本さん構成していて、私はなんかここからこの作品に発展するんじゃなくって、このいわゆる分かりやすい、作品化されたものからこっちに行くのはすごくいいなと思っていて、ある意味こう作家としてはすごく面白くなったなと思っているんですけれども、 本人はもちろんそんな自覚はなく、ひたすらこれが3センチぐらいのパーツを1日中作っています。で、吉本さんがすごいのは、あの作業場から出ても自分の部屋でもその糸を触っているので、タオルを、あの部屋にはハサミだったり針とか糸は用意されていないので、配られたタオルを全部こう糸を引き抜いて一本の糸にして、それを歯でちぎって、た、まあ、玉結びが多分やっぱり好きなんだと思うんですけど、こう玉状にしてそれをひたすら机に並べていくっていうのをやってます。なのでもうほぼ起きてる間はもうほとんど糸をずっと触っていてという、はい、作品です。でこれはあの生き物の世界の中で、あの環世界っていう話が、あ、まあ、概念があって、それはその客観的な尺度であの測られる世界ではなくって、動物がそれぞれに持っている固有な感覚で認知する世界のことを指します。で例えば犬だったら嗅覚で世界を見ていたりとか、イルカだったら超音波で世界を見ていたりとか、なんかそういうものって、こう人はなんとなくみんな同じものを持っているって思いがちですけれど、障害を通してみると実際そんなことないんじゃないかなというふうに私は思えてきました。みんな同じ目が見えてて耳が聞こえててっていうと、こう気づかないかもしれないですけれども、例えば目が見えない人はこう道をどう把握するかっていう時にいろんな方法があるんですよね。まあ、多分私たちも耳を塞ぐと、あ、目を塞ぐと同じだと思うんですけれども、まあ、なんとなくその道の匂いとか木の匂いとかで分かったりとか、曲がり角に自動販売機があったら、あ、ここが曲がるんだなっていう確かめる人もいますし、すごくその何かが、まあ、機能してない状態だと他の感覚にすごく鋭くなっていて、まあ、それってすごく新しい感覚を開くことでもあると思っているんですけれども、なんか吉本さんを見た時にも、このずっと同じこの繰り返しをしていることは別に、なんて言えばいいんでしょうね、これ自体がここで作ってる作業場自体が吉本さんにとっての環世界なんだろうなという気持ちがして選ばせていただきました。でもう一つ、あの入れたかった要素として人工知能があります。いわゆる、まあ、世の中を賑わせている人工知能って、こう何かが人に優れている、人に対して優れていて人の仕事を奪うんじゃないかとか、そういうことが連日言われていますけれども、これはあのヤンツーという作家の作品で、彼はあのこれはちょっと人工知能を使ったものではなくて、機械があの落書きするっていう過去の作品なんですけれど、人工知能で文字を書くっていう作品を一昨年作っていました。で、今回人工知能を入れたかった理由としては、そもそも知性って何なんだろうっていうことを一回考えたいというのがありました。それはあの人が優れているとか動物が劣っているとか、そういうことではなくて、まあ、全部を同じ一回フラットに見てみたときに、何をもって知性って言えるんだろうっていうことを考えるために人工知能を入れたいと思いました。で、もともときっかけとしてはこの、その隣に展示しているヘライさん、ヘライ高則さんの日記という作品があります。で、これはあの知的障害と自閉症を持った方なんですけれども、毎日あの日記を書かれています。で、その日記のアウトプットもこういうもので、まあ、初見ではなかなか文字とか認識しづらいんですけれども、これを見た時にこの毎日書いてるっていう仕組みだったり、このアウトプットがすごくこう、まあ、システムプログラムで書いたようだなと私は思いました。で、これは表面なので1日ずつこう日付は変わってるんですけれど、裏は全く同じことが書かれていて、でそれもなんかシステマチックというか、それの表現と何かその人工知能が生成する文字っていうのは相性がいいんじゃないかと、作家に相談をしまして、それで作家もそれがヘライさんのこの日記っていうものにすごく感動して、でこういう行為を人工知能もできるかもしれないっていうことで、グラフィティをモチーフに、そのインターネット上にあるグラフィティのデータをもとにそれを分解して再構築して、人工知能が新しい く自分のグラフィティを描くっていう作品を展示しています。で、こちら側の後ろにいらっしゃる杉浦さんの作品です。で、杉浦さんの作品を見たのはおそらくちょっと過去に展示されていた展覧会の図録だったと思うんですけれども、でも杉浦さんがすごく面白いなと思うのは、ご自分では撮られないです。で、ご家族だったり施設の職員の方だったりが撮られた写真をずっと触っていることでこういうものになっています。で、それはすごくこう例えばこの削れてる部分をすごく一生懸命削ってこういう表現にしてるってことではなくて、本当に日常的にこうお菓子の缶の中にかなりの枚数の写真があって、それをこうかき混ぜて毎日触られてるんですけれども、まあ、そうする中で角が取れてこう丸くなっていっています。で、自分で撮られてない写真を、まあ、そこまでこう愛着を持って毎日触っているっていうこと、杉浦さんはイメージとしてすごくじっくり写真を見てこれがいいからこれを削ろうとかっていうことではなく、本当にもう全体をこう触ることがある意味こう習慣というか生活の中にすごく根付いていることなんだなと思っていて、でそれが、まあ、一つ一つ見ていただくと分かるんですけれども、全く一つとして同じ形にはなっていないです。で、最初私見た時石みたいだなと思ったんですけれど、イメージっていうより もう物質となってその杉浦さんと一緒にあるっていうもののあり方、写真との向き合い方っていう意味ですごく面白いなと思って展示をさせていただきました。で、最後に堂金さんの作品なんですけれども、これ植物っていうそのいわゆる意識、自己意識だったり意思ですね、意思だったり知性っていうものと一番、まあ、身の回りのものの中では遠いと思われているものに対してどう人がアプローチしてその変化を受け取れるかっていうことを考えた時に、まあ、あとその見えたり聞こえたりすることだけがコミュニケーションじゃないんじゃないかっていうことを考えたときにこの作品のことが思い浮かびました。で、これは生きているものの中に流れている生体電位を取ってその電位の変化を音に変換するっていう作品です。なので全体 のテーマとしてはその複数キーワードはあるんですけれども、その作家性というかその主体に対して関わってできる表現であるっていうこと、あとはそのコミュニケーションをその通常の分かりやすいコミュニケーションではない形での捉え方、受け取り方って何なのかっていうことを考えること、まあ、それがイコールその新しい感覚を開くっていうことになるんじゃないかなと考えて全体を構成しました。はい、ちょっと続けたいなと思って今話そうとしてるんですけど、今回ボーダレスアートミュージアムっていうノマの枕言葉というかなんというかで、展示するにあたり、多分私はなんか人と人のボーダーをあんまり考えなかったというか、その障害っていうものを考える定義がすごく狭いのはやっぱり私たちの感覚がもうすごく狭まってるからなんじゃないかなと思いました。で、そこのすごく狭まった感覚の尺度で考えると、まあ、この人は障害者だ、この人は健常者だっていうことになると思うんですけど、そうじゃなくてもっと本当に広く捉えたらもう障害の有無なんて本当に小さい差になるんじゃないかなというのもあって、人じゃないものを主体にした表現を入れたいなと思いました。最初はもっと微生物とかも考えてたんですけれど、ちょっとやっぱり維持の問題とか、あとやっぱりその微生物を考えた時に、まあ、もちろん微生物も私たちの仲間で全然日々表現していると思っているんですけれど、すごくある媒体にちょっと今テキストを書いて多分今日アップされると思うんですけど、そこにスペクタクルな性と向き合うことっていうことをタイトルに書きました。で、それは冒頭で私が言ったことともつながるんですけれど、やっぱり私たちはこう相手に何か対話をしてほしい、何か自分が言ったからには答えてほしいとか、まあ、それなりに反応してほしくて、それがかつ自分に分かる形で届いてほしいっていう欲求があるなと思っていて、 でも必ずしもそれが通じなくても自分がやってることが伝わってる場合ももちろんあるし、相手が、まあ、植物のように一見何も発してなくても伝わってきてるものがあるはずなのに、それを過剰化しないとわからない人間というか、まあ、そういう感性になってしまった人間っていうものをちょっと見つめる機会になればなと思ってで企画をしました。でそれはあの障害の世界にも通じることじゃないかなと思っていて、やっぱり私も未だにあのものすごく重度の方で、あの首がやっと動く方とかっていう方をこう目の前にすると、もちろん普通に話して分かってくれてることもあるし、分かってないところもあるのかもしれないけど、やっぱりそれに対して私がなんか勝手に物足りなさを感じるというか、勝手にこう消化不良の気持ちになるって何なんだろうなというのがあって、でなんかそういうことともちょっとつながるんじゃないかと思っています。なので別にその障害者と植物は同じレベルだとかいうつもりは全くなくって、それに対する私たちの感受性にちょっと疑問を持てたらなと思っています。なんかその完成された作品だけを見てもそこから受け取れるものってやっぱりすごくあのわずかだなと思っていて、そこに至るまでの、まあ、身振りだったりとか声だったりとかそういうものにこう耳を澄ますきっかけになればということもあって、展覧会場の中にはテキストは入れてないです。で作家名だけで、まあ、作品名も掲示してないのは、まあ、やっぱり障害を持った人はそもそも作品を作ってると思っていないし、まあ、タイトルももちろん考えてないです。でそこに対してそのアート業界のルールを当てはめて鍵括弧無罪って書くのは私は違うんじゃないかと思っていて、ただまあタイトルがないっていうことを示さないといけないので一応無罪とは書いてるんですけど、そこに鍵括弧をつけてそれがタイトルのように振る舞うっていうことはしないでおこうと思いました。なのであくまでどちらかというと そこに至るプロセスを感じさせるような作品を選んだつもりなんですけれど、もちろんやっぱりこの場に当事者はあの参加することができないですし、まあ、そこの部分はやっぱり日常で実際に面と向かって向き合わないとわからない部分はすごくあると思うんですけれど、まあ、その少しでもその彼らが持っている感性のあのわずかでも伝えられる手段として表現があるんだとしたら、まあ、表現の未来も暗くないなというかと思っています。はい、
さてそろそろお別れの時間です。田中美幸さんによる、大いなる日常のねこの展覧会のオープニングトークいかがだったでしょうか。できればね前編にわたってお届けしたかったんですけども、イベントっていうようなことをラジオで伝えるの難しいのでだいぶ編集して、今回は、田中美幸さんのお話の部分だけ、番組では放送させていただきました。特にそのボーダレスっていうふうなことに考えた時に人と人との間だけではなく、よりその人との境界を考える上での感性を、広げていくために自然であったり物であったりとかっていう風ないろんなメディアとの、境界っていうものを考えるっていうことが、またそのまま障害ってそもそも何なのっていう風なことの、感性への広げ方につながるんじゃないかといった、田中さんのお話非常に面白く、聞かせていただきました。ということでぜひ展覧会行ってみてくださいね。来週は岩手県の花巻市にありますルンビニ美術館の、ディレクターを務めている板垣隆さんに、ゲストにお越しいただいております。またお楽しみに。それでは浅田渉でした。さようなら。